出エジプト記の30章ですね。今日のようなところもですね、非常に古めかしいようなことを書いてあるから、特にですね、祭壇をどのように作るか、寸法とかですね、どんな飾りを作るとかですね、香を焚くとか、今の私たちと全く関係のないように見えるわけです。それでまあ、これも自分で読むときにはほとんどこういうことあんまり心をこう注がないで読む、まあ、あんまり読まないと、そもそもですね、そういうことが多いかと思います。けれどもこういうふうにですね、これが神の言葉としてこういうところに収められたということは、それなりのもちろん意味があるわけですね。で、してこうどうしてこのようなことは細かく書いてあるのか、ね、神とか書くものが非常に貴重で少なかった時代にですね、そういうことも考えてですね、する必要があります。でまずここではですね、香を焚くということが大切なことであったわけです。これはですね、この仏教の方でも、線香をいつもこう燃やすということありますね。でそういうこととの関係はどうなのかと、この旧約聖書において、とですね、それからこの仏教なんかではいつも線香を立てたこと、まあ、そういうことありますね。で、この、まあ、法事とか仏教の掃除の、葬儀の時にもですね、当然焼香をするとかいうことがありますね。線香とか焼香、そういうふうに香をいつも使うということがあります。でこれのもともとは、以前にも言ったことあるかもしれませんが、インドの暑いところではすぐに死んだ体が悪い匂いを生じるという、でそういう匂いを消すということはまずあったということですね。今のようにですね、ドライアイスというものはないわけです。だから死んだらすぐにですね、本当に暑い、もう30度も40度もあるところでも本当に1日経てばもう嫌な匂いが始めるということはあると思いますが、まあ、そういうことで、その匂いを隠すということですね。それからもう一つはですね、この死んだ人をもですね、仏になるというような考え方があるわけです。成仏する、死んだら成仏するとかですね、本当の仏教の教えはですね、死んだらみんな一人でに悪人も何もかもみんな仏になることではないわけですね。生きておるときに何が悪いか良いのかということを、その網の目のようになった絡みを解いてですね、そうして悟ると、根本原因が何なのかということですね、まあ、そういう真理に触れて、まあ、新しく変えられる、まあ、これは悟るということですね。でそれがいわゆる仏、仏っていうのは目覚めるという意味ですね。本来ブッダーっていうのはサンスクリット語で目覚めるという意味だと、普通の言葉なんですね、ブッダーっていう。で仏ということで、仏っていうのをそのブッダーという目覚めるという動詞から作っているわけですね。まあ、そういうことで、本来はまあそういうことです。死んだらすぐに自動的にその仏で目覚めたものになるはずがないわけなんですね。これは仏教学者も当然言ってることなんですけども、でも一般的にはですね、死んだ人に合掌と言う、手を合わしなさいと、これは少し前にも法事がありましたけれども、位牌の前にですね、皆さん参加した人は合掌してください。合掌って祈るということですね。死んだ人が自動的に礼拝、手を合わせる対象になるというような考え方があるわけですね。まあ、そういうことからキリスト教ではですね、死んだ人にそういう手を合わせて神様だというふうに間違いをするようなことをしないということで、葬儀の時にもですね、まあ、焼香というふうなことはしないということが一般的にはあるわけです。だからまあ、そういうふうに、皆さん手を合わせて合掌してください。それは私はもちろんしないわけなんですけれども、まあ、そういうようなことでですね、どうしても簡単にですね、日本の場合は白い蛇であっても大きな木であってもですね、死んだ人もなんとなくみんな霊的なものにして拝む対象みたいにしてしまうところがあるわけです。まあ、そういうことからですね、まあ、例えば靖国神社でも戦争でとっても悪いことをした人までみんな神と同じで、一種のご神体として祀ってあると 祭るって単に名前をですね、名簿を収めてあるだけの話です。全然こんなことは普通の意味からすれば神でも何でもないものなんですけど、それを礼拝の対象にしてしまうんですね、死んだ人に。まあ、そういうことがあるので、まあ、キリスト教では現在はですね、証拠ということをですね、認めないというところが非常に多いわけです。けれどもですね、このキリスト教の聖書においてですね、どんな意味があるかと、そういう意味があってですね、仏教と全く別に新たにそういう功を託っていうことは、それはそれなりに意味があるわけです。それがここのところなんですね。どういう意味かっていうと、功を託っていうのは祈り、祈りの象徴であったからなんです。そういうことでですね、これは立ち上るということですね。煙が立ち上る、香りも立ち上っていくわけです。そういうことで、その目に見える煙が立ち上るということで、私たちの心や願いや祈りが神様のところに立ち上っていくようにと。そういうことを願って、いわこうだということがあるわけですね。それからもう一つ、香りがある、良い香りっていうことは、私たちは汚れて悪いものだけれども、それをどうか良い香りのあるものとして受け入れてくださいと、そういう願いをやはり込めてするということなんですね。香りっていうのはですね、悪い香り、良い香りっていうのは、これはいろいろ、まあ、自然の中にもあるわけなんですね。これは音楽とまたちょっと違うけど、音楽的な要素があるんですね。どっかこうメロディーハーモニーで爽やかな香りっていうのは、心もすっきりきれいにさせるというところがありますけれども、そういうふうに良い香り、私たちがですね、良い香りとなって神様の前にありますようにという、まあ、そういう願いが確かにあるわけです。それで、このことをですね、このアロンはこの祭壇で香草というのは、香りのある草の香を炊くと、まあ、香りがあるというのは草だけでなくって、特別な木もあります。日本ではですね、ヤブニッケイですね、ヤブニッケイというニッキの仲間なんかもですね、あるいはクスノキ、クスノキなんかも特別に木全体に香りがあるわけですね。それから前から書いてあることがありますが、カツラなどは黄色いですね、きれいな丸い葉っぱ、イチョウのようなんですけど、枯れたら、あるいは葉っぱを取ってしばらくすると良い香りがし始めるということがありますね。ここに植えてあるフジバカマという草も、取ったすぐには良い香りはないんですけど、それをしばらくすると、乾燥させるとしばらくすると良い柔らかな香りがし始める。これは一部の集まりでも実際にそれを示したことがあると思います。で、そういう良い香りっていうのは、やはり私たちの心も和らげるということですね。で、悪い香りっていうのは、どっか、心もざわつくというところがあります。そういうことで、私たちの存在が神様の愛でですね、混乱した汚れたものでないように、静かな良い香りであるようにという、まあ、そういう願いが込められたものだというわけです。で、こういうことをするのはですね、この7節にありますが、アロンはそのさ、アロンというのはこの祭司の一番の上の人ですね。この祭壇で香りの草の香を炊くと。で、毎朝灯火を整えるときに、また夕方に灯火を灯すときにも、いつも香を炊くと。そして夜々にわたっているのは永久にというような意味なんですね。永久に、夜々にずっとこういうふうに主の前に香りの捧げ物と。で、こういうとこは見てもわかりますが、これは動物の生贄もそうです。旧約聖書では、夜々ずっとそういうことをしなさいとかですね、血を食べてはいけない、ずっとそうだとか書いてありますけど、もちろんこれは新約聖書になってから、このようなことはなくなったわけです。ですから、旧約聖書のある箇所だけを取ってですね、ここに永遠と書いてあるから、そうしなきゃならないのだ、なんて言って大きな間違いが起こること、これもたくさんあるわけなんです。そういう点、エルマの商人なんかですね、物見の通りなんかは、旧約聖書のある箇所とかとって、今も当てはまるんだ、というふうなことをですね、言い出すわけですけど、聖書っていうもの、そういう読み方を知らない場合には、それをうっかりと誘惑をされてしまうわけです。 そして本来のキリスト教と全く別のところに引っ張り込まれると、聖書に書いてあると言われてですね、こういうに旧約聖書と新約聖書の違いを知らないとそういうことが起こるわけです。で、新約聖書ではですね、そういう香りを礼拝の時に捧げなさいっていうような箇所ももちろん一箇所もないわけです。イエス様も使徒パウロの手紙にも一切ないわけですね。そういうふうにこういったさまざま目に見える儀式的なことはですね、新約聖書のキリストによって聖霊によって根本的にですね、これ変えられていったわけですけれども、その精神は残っているわけですね。そういう祈りを絶えず私たちは昇らせると、そして私たちも良い香りのある存在と変えてもらってですね、主の御前にいつも出られるようにと、そういうことですね。これはよくいじめをしたりしてね、どっかに匂い臭いとかなんとか、そういうこととまた違う問題なんですね。そういうことになって私たちの心が清められたら、神様の前に良い香りのあるものとして、受け取っていただけるということなんです。それで、新約聖書でこういったですね、この、香りあるいは香を捧げるという、そういう意味合いのことはどういうところに現れているかということを当然ですね、新約聖書での箇所と意味を知っておく必要があるわけです。そこで新約聖書の方を参照したいと思いますので、まずですね、エペソの、エペソの 5-2 というところですね。エペソの信徒5章の2というところを見てくださいね。共同訳では357ページですね。357ページの下の段にありますね。357ページ、エペソ信徒への手紙の5章の2節のところです。ですね、5章の2節にですね、ここでありますように、キリストご自身が良い香り、香りの良い備え物なんだと。神様に捧げられた、完全な良い香りのする捧げ物だっていうわけです。まあ、こういうところはもちろんこの旧約聖書のイメージですね。旧約聖書のこういう儀式的なことは、実はキリストが完全な良い香りの捧げ物なんだと。そういうふうにですね、霊的なものとして変わっていったわけです。だけど元のその考え方、ね、香りを捧げるっていうのはこういう形で残ってきてるわけですね。だから私たちもキリストと結びついたら、いろいろ罪が汚れてるんだけど、イエス様の十字架の血によって贖われて本当に清めを受けた時にはですね、私たちも汚れて汚れているけれど、このようにキリスト様と同じように日々ですね、神様に捧げられる良い香りの捧げ物となると、そういうことになるんですよね。今悪い考えを持ったりですね、良くない思いを抱いておったら、とてもそういう良い香りはしないと、神様の前では。これもすぐには今日の朝の青空っていうのは本当に神様の御前ですね、素晴らしいような青い深い色だったんですね。そういうのをですね、私たちの心にもいつも叩いておれば、それは神様の前に良い香りのある捧げ物となると思われるわけですね。そういうことで人間の心もですね、こういう澄み切った青空のようなものが称えられている時もあればですね、いろいろな人間に対するですね、こう汚れたよどんだ気持ちがある場合があると思います。そういうことはとても、させるものにはならないということは言えると思いますね。こういうふうに完全な人間としてのですね、神の子としてのキリストがこういう香りの備え物としてこのように言われているということです。それからですね、次のフィリピの原理の 4-18 というところですね。でその次ですね、フィリピです。フィリピとこれ発音がフィリピと同じことなんですけど、 フィリップの4の18とすぐ近くのページですね。4の18を見たらですね、366ページです。これはさっきのキリストということまた違ってですね、どういうことで言われているかというと、18から見ますと、私はあらゆるものを受け取り豊かになっています。そちらからの贈り物をエパフロディテから受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる生贄です。とこれは何かというと献金なんですね。これはどんな人でもですね、毎日働くためには当然食事もいるわけです、衣服もいるわけです、あるいは病気になった薬もいるわけですね、旅費もいるわけです。それ一体誰が支えておったの？パウロはいつもあちらこちら行ってたわけです。もちろんこういうふうにいろんな方々の献金という具体的なことで支えられていたわけですね。でパウロは時にはですね、できる時にはテント作りいつもしたことある。もちろんいつも道具を持っていくわけにいかないわけですね。テントを作る道具をいつも持ってですね、危ない時逃げていくのに、それもとてもじゃないけどそんなもの持っていけないし、そういうふうな材料がそもそもないはずです。ですから多くの場合にはこういうふうにあちらこちらの信徒たちの献金によって支えられて、あちらこちらに行って食事もしていろいろしていたと、まあ、これはまあ当然のことですね。それをですね、このようにパウロは、香ばしい香りだと、神様の生贄、神様に捧げられた生贄だと、こういうようにですね、お金も物もですね、時にこの心、捧げる人の心によってですね、神様の前に香ばしい香りの捧げ物だというわけですね。まあ、こういうふうに一方ではキリストこそは完全なその香ばしい香りであると、捧げ物といえばそういうふうに、まあお金や物もですね、そういう捧げる気持ち、信仰によって神の国のためにと捧げられる場合には、それも神様の国の捧げ物、個人の単なる儲けとかそういうことと違うというわけですね。そういうふうに神様の前に捧げられたものだと、まあ、そういうことです。で、これはまあそういうことで、この場所も本当に皆さんのたくさんの捧げ物によってこういうふうに今使えられている。ここにある器具パスのいろんなものもですね、録音機器とそのため命を抱くことは全て実際の具体的な労働、あるいは発送作業、そういったパソコンによる、みんなそうですね。これみんな神様に捧げられているわけです。こうした庭もそうです。そういう一つ一つ考えたら、ある意味では非常にですね、敏感な、霊的に敏感にした、とっても良い香りがいつもいつも捧げられているということになる。そのこと何も感じないですね。このこと初めからあるんだと、なんて思って言っても香りも感じられないと思いますが、この一つ一つこの座布団から家からみんなそうです。そういう意味では皆さんの祈りの香りの捧げ物によってこういうふうにできておる。これは全世界のさまざまな教会もそうですね。みんなそういうふうに捧げ物によって建物を建てられ、その設備も作られ、そこも働く牧師、聖職者たちも支えられたということなんですね。そういったことで、この私たちも霊的な感覚、いわゆる嗅覚というかですね、そういうのがあると、あちらこちらでですね、良い香りの捧げ物があるのだと、立ち上っているという香りがですね、そういうことを感じることができると思うわけですね。まあ、人間もそうですね、さっき言ったように、キリストが感じの良い捧げ物、香りの捧げ物である。だからキリストに結びついた人も、それぞれにですね、香りの、まあ、少々悪い匂いが残っている、それはいろいろあるかもしれませんけれども、信じることで清められて捧げ物、一人一人からですね、良い香りが立ち上っているというですね、香りの捧げ物だと、信徒の一人一人もそうなんですね、実は。まあ、そういうふうな意味合いが、まあ、もちろん言えるわけです。それからもう一つですね、この香りということで非常に有名な箇所、これもみんなこういった旧約聖書から、まあ、本来由来しているわけですけれども、まあ、一番香りということで有名なのはこの箇所ですね、新約では。ヨハネの12の3というところですが、新約聖書の191ページ。 ヨハネ福音書の 12-3、 新約聖書の191ページです。これは過ぎ越しの6日前というところで、イエスがもうじき殺されるという少し前なんですね。で、マリアとこのマルタというのが出てきますが、そこでマリアがですね、非常に高価なナルドの香油を持ってきたと。これは非常に高価だっていうのをこの5節を見たら、この香油はですね、300デナリオンで売ることができるというんですけども、別のイエスの例えで1日の給料が1デナリオンというところがあるわけですね。現在の日本では、平均大会社も全部平均すれば、1日1万円にはなるわけです。ボーナスがみんな入れて1日の給料ですね、働いたら。そういうことが考えますと、この300日分、300万円みたいに、今のイメージからするとものすごく高いはずですね。そういう高いのをですね、持ってきてイエスの足元に、これは足っての椅子に座ってないんですね、この時は。これはですね、前にも言ったことがあります。この2節の言葉で食事の席についておるっていう言い方なんです。これは席についておるということは、アナケイマイという言葉なんですけど、これは横たわるという意味なんですね。英語訳ではリクライン、リクライニングシートって、リクライン、横たわる。この頃のローマとかパレスチナではですね、正式のこういう職業とか横たわってですね、右横にたわって食べると。今まで言うとちょっと考えられないこと。だからもっと昔のそういう映画を見たらですね、そういうふうな情景を海外で描いてあるわけです。そういうふうなんでは現代絵にならないから、最後の夕食の時でもそういうふうに横たえて、半身横たえ形で食べてたんですけど、そういうならないから、このレオナルドの絵でもですね、椅子に座ったような形にしてあるわけなんですよ。現代だって横たえて食べたらとってもだらしがないように見えますからね。そういうふうに国の習慣は時代と風習によって全然変わってくるわけです。日本では正座しないといけないと。昔だったら女の人が足を投げ出したら一発に怒られるということですけども、あれは健康に非常に悪いわけですね。例えば老人になったら膝関節が大体やられてくるわけです。ですからそれをさらに膝を正座して体重50キロもかけとったらですね、わざわざそういうように血液循環を悪くしてるわけですから、昔はそしてそんなに長寿じゃなかったわけです。人生50年って、もう60歳までおばあちゃん。今だったら60でピンピンしてるわけですから、70、80、90だったらですね、そういう年によって膝を曲げて、正座してたら体に良くないわけですね。そういうこともあって、正座ということは、本来ですね、体のこと、特に老人とか足がだんだん弱くなってきたら、とてもそれは良くないことになるわけですね。ですから自由にこういうふうなところ、和室の場合でもですね、足を伸ばすなり、椅子を使うなりしてですね、した方がもちろんいいわけです。それは余談ですけど、そこでですね、足に塗ったということもですね、そういうことを知らなかったら不可解なんですね。椅子に座ってもわざと足だけ塗ったとか、おかしいな、足を投げ出してるから簡単にパッとこう注いで塗ったわけなんですね。で自分の髪でその足を塗った、家は香油の香りでいっぱいになったと。このヨハネ福音書は特に非常にこう霊的な意味合いを含ませて書くわけです。このようなですね、イエスに非常に高価なもの、ここはお金、こういうですけど、私たちにとっては非常にこうお金もあるしですね、エネルギーもあるし、自分の生涯もあるわけです。自分の命もある。それをイエスのために注ぎ出す、実際にこの死んでいった人、殉教した人、あるいは全てを捨ててキリストの福音の伝道のために生きたという人は無数におるわけなんですね。そうでなくても、それぞれ何かをですね、少しのエネルギーなり労力なり、あるいはお金なり物なり家なり何かを捧げるという人はずっと全世界でおったわけです。それはみんなこういうことなんですね。そういうふうに何か自分にとって大切なものを捧げると、そしたらその香りが広がっていくという、霊的な良いものが広がっていく。 で、確かにそれでですね、全世界にこのキリストに捧げる心の香りが世界に広がっていって、今もこうです。さっき言った霊的な嗅覚のある人は全世界に今もこういった捧げられている香りを感じるはずなんですよね。今もそうです。どんなに苦しい闇の時代でも誰かがどこかでこういうふうに大切なものを捧げていく。時代が暗ければ暗いほどまたですね、そこで本当に捧げる人の香りが広がっていくわけです。そういうふうにいろいろですね、感覚っていうもの、例えば聞こえない、生まれつきの老の人、ひどい人は全く音楽ハーモニー聞こえないわけです。けど霊的に深まっていったらですね、そういう全く聞こえない人でも分かるようになるんですね。ケレンケラなんでしょう、あんまり聞こえなかった、でも非常にこう音楽的なんですね。それで今度の命の水も少し書いたんですけども、大阪市立老学校の高橋清という人はですね、元音楽を志望したと。で、だけどこれは止め貧しいからもう外交も行けなかったと言うんです。そういうことで、まあ、老学校へ田中遠い仙台から行ったんですけど、そこでその自分が経験した音楽の世界をですね、指の動き、体の動き、表情で非常に繊細に表現をしてですね、音楽の世界を聞こえない子どもたちに伝えようとしたわけです。いつもクリスチャンだった人ですね。で、これは私たちが手話をすることもぜひ考えないともいけないんですね。指先だけ機械的にしたでは心は伝わらないんです。聞こえない人は音楽のメロディーや優しいハーモニーがないわけです。それをですね、指の動き動作でですね、それを柔らかにしない、美しく伝えないといけないんです。だから手話もあんま心しないで手話これしたってあんま意味がないんですね。シュッて心を込めて来てくださるって、心を込めて来るっていうことを心を込めて表現するのが本来の手話なんですね。だから単に指先だけのことを覚えたところで手話ではないということなんです。本当ですね、表情も動作もこの指の一つ一つに表現に心を込めてできるだけ麗しく美しくするというです。それが音楽のない人たちの、まあ、聴覚のない人で少しでも音楽的にも伝えるということなんですね。単に言葉の意味だけを伝えるということと違うわけです。で、まあ、そういうふうにそれを非常にですね徹底して、まあ考えて行ったのが高橋清さんだったわけですね。まあ、そういうふうな人がおったから日本でほとんど唯一ですね、手話が全面禁止になったわけですね。戦前から1934年ぐらいから、それからずっと徳島で私の方に来た時でも全面禁止の状態だったわけです。それ唯一日本で残したのはそういった観点から、本当の心と音楽的な美しさを伝えるためには、ぜひともですね、その美しい手話、美しいですね、美しい手話でなければならない。そういうことで、この高橋さんがですね、物語をたくさんいろいろしてやったと。そしたら、長い話で3時間もにわたってしても、ずっとそういう人たちが黙ってついてきたというらしいですね。ほんで、高橋の指の動き、手の動きによってですね、生徒たちの顔まで頭まで動いてぐらい心をしっかりと引き寄せるような手話であったらしいです。で、これはそういう美しい手話っていうのがあるということですね。私もずっと前に老学校の教員になって最初に、郷土文化会館でした専門の老の人たちと県庁舎の人を混じった、初めてそれがあんなに美しい手話っていうのを初めて見たんですね。手の動きが違うわけです。とってもしなやかで美しい、まあ、それ以上の美しい手話、まあ、手話が上手な人がいっぱいあるわけです。だから同じ手間の人がガサガサした手話、ゴツゴツした手話っていうのではかえってその老の特に子供たちの心にガタガタしたものをですね、混乱したものを与えるということなんです。同じ意味が分かった意味ではないんですね。そういう観点から手話をしている人は今でもほとんどいないと思います。単にどれだけ上手か、単に意味がどれだけ伝わるかということばかりになってしまったんですね。手話の検定でもそうです。そういうふうにより美しい手話で心、音楽的な世界を伝えるっていうふうなことはですね、これはないわけです。まあ、そういう人が、まあ、キリスト教信仰からおったからこそですね、そういうふうに手話というもの。で、その人が指文字もアメリカへまでその教頭が行ってですね、そしてアメリカの指文字を覚えて日本で作り上げたのを今全国で使っているんですね。まあちょっと横道に入りましたけど、まあ、そういうふうにですね、そういうことをまた良い香り、その人も生涯をそういう人たちのために、まあ、捧げたというわけです。で、その香りが今もそういうふうに、 具体的に例えば手話とかたくさん広がっていた地に今なった。昔は全面禁止だったわけです。で、指文字も全部が使ってる。そういう形でほとんどの人は感じないけど着々と浸透していったわけです。そのようなですね、こういうふうに香りがいっぱいに広がっていくということは非常に深い意味を持っているんですね。最初は人の心の中に、そこにおる人たち、それからだんだん広がる。またこの香りを受けた人がまた広げていくと、そういうふうに本当に捧げられるってものはですね、必ずそのストップしない、消えてしまわないというわけです。はい、まあ、これがですね、新約聖書におけるこの香り、旧約聖書の非常に儀式的なことからですね、非常にそういう霊的なものへと変わっていったということなんですね。はい。それから、もう一つですね、この最後にですね、この出てくる黙示録の中で、そのことがですね、黙示録の中でだけですね、このキリスト者のこの方っていうのはここの1箇所にある5章ですね、5章の8というところを見ていただいたらですね、5章の8、458ページですね。黙示録の5章の8、458ページを見ていただきますと、このところがあります。これはまあそういう、まあ、天上の世界ようなことでありますね。霊的な世界のことで、全体もそれ非常に重的なことなんですね。ユダ族から出たし、ダビデの彦場よ奨励だからどうこうと、巻物を受け取った時、8節ですね、4つの生き物と長老は縦ごとの甲のいっぱい入った金の鉢とを手に持って子羊の前にひれ伏した。この甲、香りですね、は聖の者たちの祈りであると、そして新しい歌を歌ったのだと。まあ、こういうふうに、まあ、万事がこういう霊的な象徴的な情景の中でですね、ここでも、まあ、生徒たちが甲を、まあ、こういうふうにして手に持ったというふうに、そのままの表現で出てくるのはここだけですけども、こういう形で出てくるわけですね。やはり祈りやとですね、祈りということはまさに甲を焚くことだということです。これ最初言ったこと、立ち上らせると。そういうことですから、私たちもですね、実際のこの香、線香みたいな香りの香を炊かなくてもですね、どこででもある人からは香が立ち上っていると。ある人はあんまり少ししか、まあ、ちらちらとしか立ち上っていない。ある人はほとんど立ち上っていない。まあ、神様から見たらよくわかると思いますね。まあ、こうした集まりの時にも全体として、まあ、皆さんの祈りが合わせられて、全体として香が要は立ち上っているということは言えると思うんですね。はい、それが、まあ、新約と旧約における香ということです。はい、それからですね、次、この11節からのところもちょっと分かりにくいところなんですが、これはですね、登録をする人々の人口を調査して登録するっていうふうなことで、それがですね、以外なのは12節のところです。12節をちょっと見ますとですね、人の数がいくらかっていうのは、これはどんな場合でもとても大事ですよね。このいわゆる税金とか年貢とか、どのくらいのお金が集まって、それでどういう、例えば道路でも工事をするとか、建物を作るとか、公共のものをするとか、役人の費用を払うとか。税にしてもですね、人間の数が分かるって、もうこれ最低限必要なわけです。それなのにですね、この12節で登録する 調べて登録することによって災いが降りかからないようにするため。とてもこれも不思議ですよね。もう基本的に必要なことなのに、どうしてこういうふうに災いが降りかかったりするのか。まあ、こういうこともですね、現代の私たちの想像もつかないような理由があるわけです。で、それはサムエル記を学んだ人は覚えているかと思いますが、ちょっとあちこち開かないとやっぱこのことわからないんですね。私は言葉で説明しただけでもいいんですけど、説明した後開かないから、どうしても残りにくいと思うので、いちいち開いてもらっています。サムエル記の芸能24章というんですね。ここのところにそのことが書いてあるわけですね。24章のところを見たらですね、523ページですね。523ページ。この523ページでですね、実節からちょっとありますが、523の実節から見たらですね、実節、民を数えたこと、その手前8節も9ヶ月と20日もかかってですね、調べてしたと報告した。戦士は80万、ユダに50万あったと書いてある。ところが民を数えたことがダビデの心に非常に苦しい気持ちになってきたわけです。私は重い罪を犯したと書いてありますね。そしてそのここで裁きが起こるんですね。数を数えてなんで重い罪を犯したのかということですけれども、これはですね、一人一人の人間を支配したりですね、あるいは戦いとかいろんなこと、人間を支配した神様なの、神様の持ち物なの。それのにあたかも自分の持ち物でですね、数が多かったら特に戦いですね、戦いに勝つんだと思うようなですね、自分の持ち物であるかのように錯覚をする、間違って思うということがあるわけなんです。神の力に頼るということからですね、離れるということはこれはよくあるわけなんですね。そういうことからですね、数が多いんだ、だから安心だと。税金収入も多いとかですね、戦争、ここは特にこの刀を取る、剣を取るということで戦争ということも考えていますが、戦争に負けたらそれは食べるものなくなるんですね、捕虜として。そういうことは食べ物においても戦争においてもですね、この数っていうことで、数がいっぱいあったらですね、大丈夫だとか、あるいは農地でも広い面積があったら大丈夫なんだと。そういうふうに数を数えることでですね、神に対する信頼が失われると。そういうことがあって罪と言ってるわけです。数を数えてるのにいつの間にかですね、これは大丈夫だと。もうこんだけだったら強いのだと。そういうふうにいつの間にか神に対する絶対的な信頼がなくなっていくということがあるからですね。それをダビデも心の中で感じたわけです。こんだけだったら大丈夫だと。もうこんだけ自分たちの武力あるんだと。と思ってなんとなく神様のことを忘れて、そういうことがダビデもあったということで重い罪を感じたというわけなんですね。まあこういうことはもう一般の社会で日常茶飯事ですね。いつも数を数えてる、大丈夫だ、まあ、経済金融そればっかりですよね。株の値段って、まあ、ニュースでもいっぱいそれを言ってます。そのちょっと数が下がったらですね、大企業だとダンと倒れるわけですね。株の値段がさーっと下がってしまった、あるいは石油の値段がゴーンと上がったら飛行機でも何でも潰れてしまうと。潰れたら世界全体がもう動揺するということですね。今は非常にその数を数えるということで全世界が今必死になっているわけです。その間にいつの間にか数を超えたもっと人間として大切なことがいつの間にかですね、忘れられてなくなっていっているわけですね。子供の心が大人までみんなですね、政治家から数えられるもの、数えられるもの、株価株価株価とばっかりになってしまうんですね。そういうふうになってけれどもですね、真理の世界はいくら株の値段が上がろうが下がろうと関係がないわけです。真理の値打ちだけはですね、いかなるこの経済状態が変わろうとも決して変わらない。 だからその神様の真理も変わらないんですね。それに私たちはしっかり結びつくことが大事なんだって。いくら株がですね高くなって経済で豊かになって、そして浪費してですねいっぱいのもの、だから心はどうなのかと。で愛はそうだったのか、日本人もそうですね。お金ってはるかに車をみんな持てるようになった、豊かになった。な子供たちの心は良くなってるのか、綺麗になってるのか、大人たちの心はどうなのかって言って、誰でもとっても綺麗になりましたと思う人はいないはずです。まあ、そういうようなことですね。はい、それがこの数を数えて、災いが降りかからないようにするために、特にわざわざこのようにですね、するんだと。捧げ物をするとですね、とても不思議なことですよね。その災いないように気をつける印として、この捧げ物をすると、命をあがなうためにそういうふうに特別なことをするんだと。まあ、元のところに書いてます、そういうことですね。あとちょっともう時間が経ちましたので、今度はですね、17節の清めという、清めるものを置いてあるんですね。主はモーセに言われたと。洗い清めるために聖堂の旋盤と台を作って同行しなさいと。で、この21でですね、祭壇、今20から見てもいいんですけど、水で洗い清める、死に至ることがないように、汚れたままで神様のとこ行こうとすれば、これは殺されるというんですね。それぐらいこの汚れっていうことに対しての厳しい考え方があったということです。手と足を清める、これは足はですね、悪いもの、本当の神様を知らないで平気で悪い、間違ったものを拝んでる、そういう心は汚れてると。そういう法人とか、そういう人たち、あるいは死体、そういう汚れたものをいっぱい歩いてるから足が汚い。で、手でいろんな方に汚れたものも触れると。まあ、そういうことで手と足を清めるということなんですね。この清めということはですね、もちろん新約聖書になって、その手と足を洗わなければダメです、のことか言われてない。ですね、汚れたものを食べてはいけない、言われなくなった。それはなぜかというと、これはですね、そういういくら手と足であっても心はきれいにならないからです。これはですね、そういう意味で、主イエスが自分の全部を捧げて、私たち人間の心、その魂も完全に清めるために身代わりに死んでくださった。それを信じたらですね、そうしたら、信じたら不思議と清めが与えられるというようになったわけですね。で、それと、もう一つですね、このヨハネでこの洗うということで、まあ、カトリックなんかだったり、今でもですね、このことが言われたりするようなことですけども、そういう名前の修道会もあったりします。このことに関しては、ヨハネの福音書、ヨハネの福音書ですね。の終わりのところですが、13章の5節、4節から。ヨハネ福音書の13章の4節から、これは最後の夕食の時ですね。ヨハネ福音書13章の下の段、まあ、3節から見てもいいですが、イエスは父が自分すべてを自分の手に委ね、自分が神のもとから来て神のもとに帰る、要するに殺されるんですけど、そのことを悟って、いわゆる最後の時にですね、食事の席から立ち上がって上着を脱いで、そしてタオルを取って腰にまとって、それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗った。ここで言うことですね。今日あったようなことを象徴的な意味を持たせてしたわけなんです。足を洗ったと。で、ペテロはですね、 足を洗うと、他人が洗う場合、これは奴隷が洗うということですね。奴隷とか、一番汚れたところをするわけだから。そういうことなのに、イエスともあろうですね、最も清いお方がですね、そんなことを奴隷のような、汚れたようなことをしてはいけませんということでですね、ペテロは驚いたわけですね。この8節で、私の足なんて決して洗わない、そんなことをする人じゃありませんと。そういうふうに言ったんです。そしたらイエスがですね、もし私があなたを洗わなかったら私と関係がなくなってしまうということを言われて、とてもびっくりしたわけです。これもこのままで意味はそのままとてもわからないはずですね。イエスが最後の時に足を洗わなかったら関係がなくなるんだ、そんなふうなことは、とてもこう意外なこと、不思議なことです。これもまた象徴的なことなんですね。これは洗うっていうことは罪、汚れを清める、許す、清めるということなんですね。あなたの罪、汚れを清め、許すんでなければあなたはもう本当に滅びてしまうという意味だったわけです。まあ、そういう深い意味はあんまりわからなくて も関係なくなっている方は慌ててですね、どうか洗ってくださいと、まあ、そういうふうに言ったわけですね。そうしてですね、それで終わらないで次のところ14節を見たらですね、14節を見たらイエスが一遍洗って終わったんじゃなくて、これは私たちの毎日に関わることだと。あなた方も互いに足を洗い合いなさいっていう、この最後の時のこれは一種命令なんですよね。これは非常に大事なこととして、人間関係で一番大事なことになってきたわけです。これは互いに許し合いなさい。相手が悪いことをしたら憎むというのは自分も汚れること。あるいは誰かの悪い点を誰かに言いふらした、これも自分も汚れること。そしたら関係はなくなっていく、そういうことをしてる。ここのところはですね、互いに足を洗うっていうことは、互いに相手が清くなるように、あるいは許し合いなさいと。これはいわゆるこの互いに愛しなさいということ、こういう形を変えて表しておることなんですね。そして特にこの汚れ、罪ということなんです。罪を許さなければあなたは許されないとイエス様も言われたんですね。他の人お前を許さないぞなんて言ってたら、自分も許されない、要するに汚れが残ったままということです。こういう形でですね、この旧約聖書の一見私たち本当に関係のないようなことをですね、新約聖書で非常に深く掘り下げて、私たちの日常的なことと深く結びついていることとして、新約聖書ではこれを取り上げているということなんですね。でそういうふうにして、ね、全て私たちがですね、そのは最終的には主と会うためなんですよね。主と会うために清められなければいけない。で主と会うためには絶えず祈りの心を持って祈りの子を捧げていく、こういうふうな集まりも単に勉強するためじゃないわけです。その礼拝として、主ここにいてくださる主と出会うためなんですよね。それがこの最初の6節にも書いてあった、いろんなことする一番大切な、この贖いのが一番大切なところです。そこで主と会うという、これはこの時にはですね、代表者だけが主と会って、その主と会った賜物をみんなに分かすということなんですけども、現代の私たちもですね、このようなキリスト教の集まりが全て究極的目標は単なる学びではないんですね。賛美をしても祈りをしても、あるいは学んでも、みんなこれは主と出会うためという、この最終的なことですね。私たちは質問を持っていると。互いに許し合わなければ、許さなかった人も主と会えない。許されなかった人にもですね、汚れを与えるということになる。まあ、そういうこともあってですね、本当に主と会うためには、互いに足も洗い合うと。まあ、そういうことを言われているんですね。はい、それちょっと後残ったので、これはちょっと次の時にします。ちょっと長くなります。あとまだ油を注ぐというこの重要なことがありますので、それは次の時にしたいと思います。以上です。